川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ、
はい、
今日もちょっと頑張っていきたいなと思いますけど、ポッドキャストをね、
はい、
そう、これ、まあ、外国人の人もちょっと私もいろんなその仕事の関係上増えてきたので、
はい、
聞いていただいている方も増えたらしいんだけど、
まあ、これ
日本語だからね、
はい、
これをねこのまま流したものが、はい、その人の国で例えばねこう iPhone とかで聞けば英語にトランスレートされてね、はい、翻訳されていくっていうものとか、はい、そのうち多分これそういうの出てきてるんだよね、どうやらね。
そうですよね、出てきてますよね。
もうなんか本当聞きながら通訳ができるような話に多分なってきてるので、
はい、
実際はもちろん海外に行ってみてそういう機能はあって、でもそれ使うかっていうとワンクッション入るじゃない、
はい、
なかなか使えないからまあしょうがないんだけど、でも言葉なんていうものは本当に馴染んでくればいくらでもできるし、
そう、ね、
最近ね僕のほらパートナー鈴木さんって人がいるんだけど、
はい、
彼5カ国語喋れるんだけど、
すごいですよね。
今アメリカの不動産で一緒にやってるね、人がいて、イスラエルの人なんだけど9カ国語喋れるんですよね。9カ国語で、ヘブライ語ですね。
ヘブライ語
右から書く、まあまあヘブライ語の市川っていう字をね、
はい、
こう書いてもらって、市と川がなんか意味があって、また、まあ、あるよね、シティという意味なのか分かんないけど、市っていうのはなんか向こうにもちゃんと意味があって、
はい、
でこんな市という字と川っていう字もちゃんとあって、
はい、
なんかこう右から書いていくんでちょっと読めなかったんだけど、
右から書くって
右から書くんですよ、アラビア語系
っていうのかな。そうなんですね、
ヘブライ語が読めると、
はい、
旧約聖書かななんかが読めるらしい。
かっこいいですね。
本当に
いいですね、
なんてことをねやってると、はい、本当にワールドワイドになりますね。
そうですね、
はい、じゃあ今日の質問をお願いします。
はい、はい、それでは質問をご紹介します。先日市川さんのセミナーでトルコの不動産セミナーをやっていましたが、都合がつかず参加できませんでした。地中海リゾートのマンションが安く買えると聞いています。ぜひそのお話を聞かせてくださいとのことですが、次回はぜひセミナーに参加していただきたいですね、はいはい、
そうですね、トルコのセミナーね、実はですねこれもその前話したその中国のイベントに来てて、はい、そこのデベロッパーがで、日本でもって話になったらぜひウェルカムだってことになって、で去年早速トルコ行って、でトルコっていろいろそのシリアの隣でもあるので、今その紛争地域もあるので、
はい、
治安的に怖い場所もあるんですよ。でたまにイスタンブールとかでも去年テロがあったりクーデターがあったりね、
はい、
したんだけど、今年の、今年というかこの収録より何週間か前に、ちょっと憲法改正みたいなのがあって、
はい、
で大統領の権限が伸びてみたいな話になったんだけども、非常にまだまだね不安定な国なんですよ。投資的各国ではない。だから例えばトルコ国債っていうね、
はい、
日本の国債って分かる？日本の国債、まあ、この話したらちょっと多分あれだかな話がそれまくるからな、
はい、
借金ですよ。日本の国を担保に、
はい、
みんな借金しませんかと、日本国が返しますからと。
あ、分かりやすいですね。
そうでしょ、はい、そうすると利回り、利率、要するに債券買うってことは国の借金をじゃあ俺が お金出すから、その代わり利息つけてくれと、そういう話なわけですよ、
はい、
それって日本の場合ってものすごくもう金利低いじゃない、銀行に預けても低いじゃない。
そうです、ね、
国債の利回りも 0.0 何パーセントなんですよ。だから1万円預けてもいくらみたいなね、1年預けても全然と、100万預けてもいくらみたいな話なんだけど、はい、トルコの国債の利回りって今 8% ぐらいって言われてて。
そうなんですね。
年 8% ぐらいつくんだって、
はい、
で10年ものを買うとだよ。
あ、
じゃあ10年間預けておかなきゃいけないんだけど、
はい、
ただそれってトルコの通貨の問題にもなるじゃない。円ってほらいざとなると強かったりするから。でもトルコリラっていうのが、ここ何年かで半分ぐらいになってるんだよ今ね。1リラが、ね、30円ぐらいなんだけど、前は60円ぐらいしたのね、
はい、
だからかなりその国の通貨の力も下がってるので、それじゃまだ国は不安定なんですよ。なんですけど 最近そのいろんな国に行っていろんな不動産を見て、今回 の, そのセミナーやった不動産というのは地中海沿いのリゾートの、はい、まあ、マンションみたいなやつで、まあ、あの地中海沿いだけに気候が地中海性気候という、
地中海
性カラッとしてる、ハワイにいるような感じですよ、
はい、いいですね。
もともとあの辺りって昔から人が住んでるじゃないですか、はい、もう2000年前とかね。それなんでかって気候が良かったからですよ。だって寒いとこ住めないし、
そうですよね、
くっそ暑いとこも住めないしと思えば、だからその行ってみて思うけど、やっぱりねカラッとしてる。だアジアはねジメッとしてる。もうこれね しょうがないんだけど、
湿気が
だからヨーロッパにそういう場所がある。別にトルコだけじゃないんだけど、地中海に面したとこなんかね。で、実は行ってみると海岸が綺麗に、もうビーチがずっとつながってて、
はい、
で、そこから、まあ、目の前のマンションとかも売ってて、でそのマンションが、まあ、大体60平米70平米ぐらいでもう1000万ぐらいで買えるのよ。
いいですね、
うん、そうそうそうっていうような商品なんです実は、
はい、
だから、まあ、比較して申し訳ないけど、東南アジアで、1000万ぐらいで買えてもそこまでの広さ買えないんですよ今実は。って思うといいんじゃないこれと。ただ日本人知らなすぎると、単純に。
あ、そうなんですね。
だってトルコ知らないでしょ。どこにあるか分かる？トルコって。
あまり馴染みがない。
ヨーロッパと、まあ、アジアのちょうど間っていうか繋いでるところぐらいにあるんですよ、はい、もうギリシャが地中海挟んで向こう側はギリシャなんだけど、でこちらはもうあの南側はカイロ、エジプトとかね、こっちにこっちというの分かんないな、東側に、
はい、
東南に今その IS の問題とかで紛争になってるシリアとかイラクとか、それこそイスラエル、エルサレム、イスラエルとか、そういう中東の地域があるわけですよ、
はい、
なんだけどやっぱりね、まあ冬はそれなりにあのハワイほどずっと暖かいわけじゃないんだけども、夏が非常に過ごしやすいね。
いいですね、うん、
で寒いところの人たちが2ヶ月3ヶ月休み取ってきたりするんです。それどこかっていうとヨーロッパの方で、だ例えば日本人が東南アジアに行くような感じですよ、
はい、
だから日本人はそこまで休みは取らないけどね。でも向こうのヨーロッパの人って長期休暇とか取るじゃない。
そうですよね。
でその地中海のじゃトルコに一番行く国の人はどこの国だと思う？
見当がつかないです。
見当ぐらい、世界地図見ようね。
そうです。
あのロシア人。
ロシア人、
寒いじゃない、ロシアって、はい、北の方にあるじゃない。
あ、だから暖かい
と、ね、そういうのとドイツ、
はい、
ドイツ人、これも寒いじゃない。でイタリアとかさ、暖かい国はさ、もうそもそも自分のところで暖かいから来なくて、ね、ドイツの人とか普段働いて真面目に働くんだけどトルコに行くわけですよ。でロシアの人なんかも結構金持ちいるのよ、ロシアって。
そうなんですね。ゆるゆる、
だってあの国はでかいし、貧富の差が激しいっちゃ激しいんだよね。
あ、
で、まあ、ロシアの人も中国と同じようにお金ができたら海外行きたい人たちなんだけど、
はい、
まあ、あのそうやって不動産を持ってでそういう生活ができてというようなリゾートマンションの話が今回のトルコ の、まあ、あの場所はアランヤというですね。
アランヤ、
サニーアランヤじゃないよ、分かんないなそれあのそういう場所なんだね、
はい、
アンタルヤっていう、まあ、大きな100万都市があって、そこから、まあ、車で、まあ、1時間ぐらいかな、来る1時間半ぐらいかな、来るとアランヤって30万人ぐらいの都市なんだよね、
はい、
なんだけど夏のリゾートのシーズンになると100万人ぐらい人がいるっていう感じ。
一気に増えるんですね。
やっぱりね、あのすごく気候がいいのと海があって、あと自然もあって、のんびりできて街歩きもできて、で食べ物がトルコ料理ってね、あんなトルコ料理屋さんって分かんないかもしれないけど、はい、やっぱりアジアの味付けだったりして非常に美味しかったりしてね、
はい、あ、いいですね。
で物価が安い、あのマッサージとかも10ユーロぐらいだから1000円ちょっととかで1時間受けられるんで、これ東南アジアと変わんないよねみたいな感じなんで。
そうですね。
だからなかなかその飛行機に1回乗ってね、まあ、イスタンブールまで、まあ、トルコ航空ターキッシュエアっていうのが成田空港から出てるんですよ、
はい、
まあ、11時間ぐらいかな。そこでイスタンブールで乗り換えていけば、まあ、そんなでもない、あの時差もあるから行った日に、まあ、深夜便なので次の日の昼には着けるぐらいの感じなので。
あ、そうなんですね、
うん、そうそう、全然あの行っちゃえばね、
はい、
それはそれなりに良くて、で治安も悪くないんですよ、そのあたりは、まあ、大雑把に言うと、
はい、
地中海ってやっぱり観光都市だから、 トルコもそれを守ってて、でまだまだこの国はこれから発展していくという意味ではポテンシャルも高いんですよね。でトルコ人ってね結構ね働き者なんですよ。
そうなんですか、うん、
であと資源がいっぱいあるし、
はい、
1人当たりの GDP ってよく言われるんだけど、東南アジアでいう、マレーシアと同じぐらいだから結構高いんです実はね。だからまだまだポテンシャルもあるし、不動産ってその人も増えて、
はい、
国力も増えていくところに関しては今買っといた方が多分安いでしょっていうことに多分なるのでご紹介しているんだけど、なかなかマニアックでもあるし、みんながみんな このセミナー参加してくるわけじゃないので、なかなかお客さん呼べないので、
はい、
ツアーもやりたいんだけどなかなかちょっとね今だ考え中なので、
はい、
ぜひやってほしいって、ね、声がねこうやって出てくるとね。
そうですね、結構声が、
そうそうそう、でもね、はい、やった時は、東京でセミナーやったんだけど、まあ、地方の方がわざわざいらしてくれたりで、そんな感じでね手応えがあったんですよ。でこの間トルコ人 その社長も日本に来て話をしてくれたら、結構ねビザ、日本人も、まあ、向こうでいろいろビザを取ると行き来がしやすくなったり、結構ねサービスがいいんだって、
はい、
ものすごくその、まあ、医療費がなんかタダなんだかなんだかみたいな話も出てきてたりして、ね、
医療費が、
うん、だからちょっと、ね、今後ちょっとねトルコはもうちょっとこっちも勉強して、
そうですね、
もっといい情報があれば流してい行こうかなと思うので、そうですね、そうなると結構、まあ、手応えあるかなというかさっさっ、ね、出てくるかなという感じなので、ちょっと、ね、注目してみてください、
はい、
ぜひなかなか行く機会はないのかもしれないけど面白い、僕たちも、ね、一回行ってみてすごくいいなと思うし、ぜひ行きたいなと思ってるので、
はい、
また、ね、トルコのセミナーもやるし、
そうですね、う
ん、ぜひ来てくださいというところでございますか、
はい、はい、ありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスし、お問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。